エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
いや、参りましたよ。
どうしました？
大変な事態ですよ。
なんかありましたっけ？
エアコンがぶっ壊れました。
あ、いや、ありがちですけどね。
非常にありがちで、実にボディーブローのように効く事態になっております。
それはちょっとまずいんじゃないの？
あの、次回の配信がなかったら、あの、寝てる間に死んだと思ってくる。
死ぬ可能性はあるよ、これ。だって、今世紀最大の暑さって可能性ですよ、今年は。
その最中に、もう、完全にお釈迦ですよね。
あ、そうですか。完全に壊れた感じ。
完全に行かれちゃいましたね。外の空気しか出てこないですね。
あ、なるほどね。
全く外気温と同じやつが出てくるんです。
送風機ですね。
はい。かなりでかい送風機になります
。これは買い替えてくださいよ。じゃないとこれ、ままならない。
もう、廊下で寝るしかないですよ。完全に。
そうか。まあ、まあ、でもね、いや、そういう人も多いでしょうからね。今年は、いや、だから、エアコンも大変ですよ、多分。
今年も爆売れですよ、エアコンは。早めに交換をお願いしたんですけど、
うん、じゃないと死んじゃうんじゃないですか。
まあ、数日間のブランクは当然発生するわけですよ。
まあね、
はい、
寝カフェとかありますからね、今ね。夜は寝カフェで、
自宅あるのに寝カフェで寝るっていうね、うん、あ、まあそれもいいかもね。
うん、
ホテル暮らしですよね、ある意味。
そう、
うん、個室だしっていうい
や、そうでもしないと本当死んじゃいますよ、これ。
カプセルホテルとか泊まる方がよっぽど快適ってことですよね、今。
うん。いや、だって空調がまず大事じゃないですか、気温は。
ね。
狭さとかそういう次元じゃないじゃん。
ないですからね。
コンビニで立ち読みした方がいいぐらいですよ、多分。夜中中。
夜中中ね。
ファミレスとかね、ファミレスならいいんじゃないですか。
夜中のファミレスで寝てるやつたまにいましたよね。
まあ、うん、まああれはダメって言われるんですけどね。
怒られるんだ。
うん。
あの、ね、ワンオペしてるチェーン店に行って、ちょっと寝かしてもらうってのはどうですかね。
いいんじゃないですか。それは多分大丈夫ですよ。
邪魔しないからっていう。
うん。ね、裏に引っ込んでるっていうでしょ。あの、中で仕込んでる時に寝てるっていうんでしょ。
むしろ働けばいいんですかね。
一緒に？
一緒にね。
あ、いいよ、俺ちょっと見てるから中でちょっと仕込んできないよ。
仕込めよ。大変だな、お前も。
客来たらちょっと何とかしとくみたいな。それはいいかもしれないですけどね。ワンオペがきつい
んですけど。結果睡眠時間がゼロになるんですけど。
まあ、そうかそうか。
だったら昼間働いた方がマシだってこと
だから、まあね、会社に行くとかね、いう人はその方がいいですよ。
オフィスで働いてる分には全然涼しいわけですからね。
うん、そう。そっから夜はね、コンビニとかでバイトするとかすれば、24時間食われたりつつ、24時間働くという、ね、素晴らしい夏の過ごし方じゃないですか。
ダブルインカムっていう。
そう。で、光熱費もかからない、
ね。かからない。一人ダブルインカム。
そうです、そうです。
苦学生かっていう話ですけど。
うん。いや、そうでもしないとね、エアコンがない人はこれ乗り切れないですよ、これ、ほんと。
絶対無理ですよ。
本当に死んじゃいますからね。気合とか言うのはもうやめろって言ってますよね、よくね。
そうですね。
なんかほら、うん、なんか暑いのは、ぶったるんどるからだ、みたいので。
はいはいはい。
エアコンなんか、いらねえとかって言ってますけど、
はい、
それ20年、30年前の気候ですからね、それが言えたのはね。
はい、今はそうじゃないですか、ね。
今はそうな、そうそうそうそう。それはなんか深海でポンプはいらねえなんて言ってるのと一緒ですからね。
今は。気合でエラでやれっていう。
そう、だからそういうレベルなんですよ。
レベルなん
もう。
今からエラ作れって言ってるのと変わらないってことですよね。
そういうことです、そういうことです。だからね、もう、みんなエアコンガンガンね、入れていただいて。
入れていただいて。
まあ、ぶっ壊れた場合にはすぐ。
もう、買っては壊し、買っては壊しでね。
そう、もうね、エアコンが日本の、だこれからはもうエアコン業界ですよね。
そうですね。
今まではほら、ね、自動車業界が日本を支えてましたけど。
あ、もう自動車はもう、
エアコン業界が。そう、エアコン業界がこれから日本を支えます
。若者の車離れとか言いますけど、エアコンからは離れないですからね。
うん、むしろ普及率は上がる一方です
ね。上がる一方ですからね。人も一部屋一エアコンですからね。
そうだよ。一人ね、一エアコンになるわけですから。
はい、
それのうちもうなんか一個じゃ三ねえつって一人二個や三個ね。つける人もいるでしょうよ。トイレにいるとかね。
トイレにも、ね、
全部そうそうそう。はい、だからこれからやっぱエアコン業界じゃないですか。
エアコンですね。
うん。 暑くなる一方ですから。
東芝とかもエアコン作ってないようですね。あとシャープとかも。
そう、もうみんなエアコンしか、エアコンに注力します。液晶とか言ってる場合じゃねえ。
場合じゃねえ。なんかあの、野菜工場とか言ってたりするじゃないですか。
ああ、ありますけどね。
あれも違うわけですよね。
やっぱり人のね、生死に関わる方がやっぱり需要は高いですからね。
生死に関わるのに、その、壊れるとかなりクリティカルなわけですよ。
そうそうそう。
にも関わらず、ちょっと手軽さが足りなすぎるんですよね。
どういうこと？すぐ取り付けられないとかです
か？そうそうそう。取り付けに何日かかかるし、本体自体も、一頃よりは安くなってますけど、決して、ほいほい変えられるもんじゃないですからね。
だからそこがまだまだですよね。
ね。
なんかいろんな機能とかつけてるんですけど、そうじゃなくて、即日つけられるとか、素人でも簡単にとかね。
それぐらい手軽になってくんないと困りますよね、これ。
そうそうそう。
本当に生き死にに関わる。一頃ほら、テレビが1インチ1万円とか言われてたじゃないですか、昔。
ああ、ありました、ありました。
はいはい、そんな昔の話ですよ、今。
まあね、今はね。
今はね。これぐらい進化してもらわないと、やっぱりこれからは。
エアコンも。
エアコン
も安くなって。
バンバン薄利多売していただかないと。
ああ、いいんじゃないですか。
次回の配信が危ういわけですよ。
まあ、そしたらちょっと場所を変えていただいてね。軽井沢あたりからやっていただくとかね。
あ、それはいいですね。
で、
どなた
か。秘書地から。
別荘をお持ちの方は。
あ、そうですね。収録に貸していただく
って、
ね。
はい。
はい。それはいいことですね。
はい。あと交通費ね。
それは実費で行こうよ。
ちょっと前に裸のレストランの話をしたじゃないですか。
はい、ありましたね。
で、あれ私、継続的にニュースチェックしてるんですけど。
ああ、実際にオープンするかっていうやつね。
まあ、それも含めてね。
はい。
まあ、どうやらちゃんと運営はしてるんじゃないかっていう雰囲気は出てきてるんですけど。
はい、着々と進んでますか。
進んでるんじゃないかなっていうような雰囲気は出てるんです。うん、まだわかんないですよね。はい、うん。それがね、なんかね、別のイベントをやるらしいですよ。
うん。
うん。
何ですかそれ。何ですか
?8 月の26日と27日に、裸のイベントを開催。
うん。
体重制限も裸制限もなし。
うん。
洋服を着用しての入店も可能。
うん。
なんかね。うん、
普通のただのイベント今なっちゃ
った。ただのイベントになってたよね、今ね。
洋服着ててもいいじゃん。だから、ただの集まりじゃないかっていう。
要はその、大々的に発表されてすごい注目が集まったわけですよ。
はいはいはい。
そしたら、体重制限とか年齢制限をやめてほしいっていう問い合わせが殺到したと。
殺到、はいはいはい、うん。そうなんですか。
ここで、とりあえずその、体重制限なしのイベントをやりましょうって話になってるらしいんです。
そうなんですか。
はい。で、なんか世界のいろんなこう、ダンサーとかね、いろいろ来るらしいんですけど、このね、このプレスリリースを出してるんですけど、このリリースがすっごい煽ってるんですよ。読みますと、
はい、
世界のメディアに紹介されて、体重制限や年齢制限などの入店制限を解除してほしいという問い合わせが殺到していました。それらの問い合わせに答える形で、今回体重制限が解禁された状態でイベントが開催されることが決定しました。どんなに、どんなに無ごく太った方でも、この日は入店が可能です。
いい気分はしませんよね、それね。
しませんよね。
よし、それなら行こうっていうやつがいるのかって話です、
ね。これはだから事実上の牽制行為ですよね。
そこまで言われていくんだとしたらね、相当な肝っ玉ですよ、これ。
この日は、洋服を着用しての入店も可能で、洋服着用コーナーと裸のコーナーが分かれた状態でイベントが開催されます。
それ、着用コーナー意味ないっすよね。
着用コーナーはなんか名前借りただけですよね。あっちいいなって話になるだけですよね。
いや、ゆるい、セクション分けならいいですよ。つまり、ちょっとロープが張ってあるぐらいならいいですよ。
はいはいはい。
だったら見えるから、同じパーティーに参加してる感ありますけど、全く仕切りの別の部屋だったりしたら、会場が別だったりしたら、俺ら何人しに来てんだってなりますよね。
ある種の隔離ですからね。
明らかに、お金だけ取られて、
はい、
ね、なんか、静かにしてろみたいな感じですよね。完全にね。
勇気のあるやつだけこっち入れっていう。しかも、
すごいですね、
はい。この日は世界の VIP のプライベートダイエットインストラクターも出席。 世界のセレブ御用達のダイエット方法も教えてもらえます。
なんだどういうイベントなんですかね。
だからこれはもう入る資格があるやつは、本当はあなたにはないんですよ。あなたは本当は入れない人ですよっていうことをやんわりこう。
教えてくれるんだ。
指摘している。
すごいですね。
入りたかったら、綺麗な裸になってから来いと。
ライズアップとなんかで提携してるんですかこれ。まだあと半年あるみたいな。なんかそういうやつ、そういうやつですか
半年ももうないですよ。
そうですか。これちょっとおかしいよ。おかしいっていうかもう、コンセプトがグダグダですよね。最初のね。いや、体重制限、年齢制限あるのは、まだ良かったんですよ、逆に。
はい。はい、
なんかこう、美しい姿とかが、はい、いわゆる究極の美しさが裸なんだみたいな。
はい。
だからみんな美しいものを持ち寄りましょうみたいなだったら良かったと思うんですよ、
う
ん。
そうですね。
うん。で、値段も高いわけだし、なんかこう、選ばれたものだみたいなのにね、うん、いいと思うんですけど。
はい。
だんだんなんかこう、お金儲けのあれが
出てきて。すごい問い合わせ来るし、服着たままでもいいですかみたいなやつも来るし。
そうそうそう。
で、料金は変わんないけど来ていいよっていうことになってるわけですよね。
うん。
うん、これはもう余計に気なくさいですよね。
集金方法にしか見えない、ね。
見えない。
うん、
今回は紙製の下着を着用、ね、または洋服。完全スッパじゃない。
あ、紙製、そうなんですか、うん。なんていうのか、だから、逆にエロいものを作ってますよね。要は。
着エロ的な話ですか。
そうです、そうです。だって、ね、多分、これ、全裸だと、
うん、
そんなにね、面白くないと思ったんですよ、おそらく。
まあね。
そして、で、それは正しいんですよ、おそらくね。慣れてきちゃうしさ。
ヌーディストビーチって話をしましたけど。
そうです、そうです、そうです。うん、だから、完全にそのドイツじゃない、ロンドンでしたっけ？
はい。
大元ね。
ロンドン。
とは、全く違いますよね。
そうですね。
あれはだから本当にやっぱ開放感だから、まず全裸が基本だし、
うん、
開放されるのに、ね、分け隔てはないってことで、どんな体型の人でもいいわけですよね。はい、
そう。
誰かを、はい、見るっていうのはほとんど想定してないんですよね。
そうですね。相手を見ることも自分が見られることもそんなに想定してない。
想定してないですよね。
それが普通
だっていう。開放感ですからね。うん。だから制限がないんですけど、日本のやつはなんかこう明らかにね、人の目を気にしてますからね。ね、
どんどん離れてますよね。今や、これ私ね、この会場にカメラがないことを祈るのみですよね。
あっておかしくないな、これ。
なんかもう本当にね、実態がどうなのかっていうのが非常にいろんな意味で興味深いことになってきた。
でも、8月でしょ、それ。
このイベントは8月です。
すぐね、行われますよね。
すぐですよ。開店は確か今月中だったと思いますけど。
あ、そうなんですか。
はい。
おー、じゃあ実際にできるんだ。
見えると思いますよ。
今のところ。大丈夫ですかね。いや、じゃあ本当に。
誰か、こう、やっぱりこう、最近のこう、ネットメディアとかが、こう、体験入店とか、
ね。あ、まあ、それはするでしょ。
潜入取材みたいな、ことをきっとやってくれると思うんで、
うん、
その話がちゃんと来てから確認しましょうか。
ああ、そういうことね。
感じですね。
まあ、体験の入店がね、チョコボール向かいじゃないことを祈りますけど、ね、またか
って。
そう、そういう匂いがしちゃうんで、それだけはちょっとね、今回は勘弁していただきたいなと、思いますけどね。
それじゃあ、ニュース行きましょうか。
はい。
7月の5日、高校の教頭、公然わいせつ疑いで逮捕、パチンコ店で下半身露出。
うん。
福島民友ニュース。
はい。
石川署は4日、公然わいせつの疑いで、県立の高校の教頭の男51歳を逮捕した。容疑者男は容疑を認めているという。
うん。
調べによると、パチンコ店で20代の女性店員に対し、下半身を露出した疑い。
うん。
容疑者の男は、遊戯中のパチンコ台の呼び出しボタンを押して、店員を呼び、対応した女性店員に下半身を露出し、すぐ立ち去ったという。
はあ、
はあ、
すぐ立ち去った。
すぐ立ち去った。
はいはい。
ピンポン、ポロン、じゃあね。
ああ、すごい計画的な。はいはい。
この男の勤めていた高校によると、
うん、
容疑者の男は、
うん、
校内の教員で組織する服務倫理委員会の実質的な取りまとめ役として、生徒の風紀指導や教職員への心構え、意識づけなどの責任を負っていた。
もう意識づけ。はい。
校、同校は4日、全校集会を開き、生徒に謝罪して経緯を説明したという。
どうですね。もう、その何全校生会のあれが見えますよね。
いたたまれない雰囲気がね。
おいおいおいになりますよ。あいつ言ってたじゃんみたいな。
どの面下げてっていう。
ふざけんなよって絶対なってますね、これね。
うん、まあ、ありがちな話ですけどね。
ありがちなんですよ。だから、風紀委員っていうのをね、先生って、まあ、大体真面目先生みたいなのやってるじゃないですか。
はいはい。
おいお前とか言ってね。うん、そんなハレンチナとか言ってます。
ハレンチナ。
ハレンチナってないのかな。まあね、ルールをね、校則を順、うん、守れとかっていうのは、ね、あれは、大抵はですね、その自分に対する戒めなわけですよ。
戒め。
つまり、自分のその性癖とか、うん、ちょっとその、変態な人が多いですよ、だから。お前らっていう、そうそうそう。そんなことしてたら俺みたいになっちゃうぞっていうのがあるんですよ、
だから俺は自ら律してるんだと。
そうです、ね。あれはもう、自分に対する声ですよね、どちらかというと。お前が。
お前に言ってるんじゃないんだっていうね。
そうそう。お前のことなんかどうでもいいんだっていうね。
こう言ってないと俺はやっちゃうんだっていう。
そうそう。自分に対して言ってるんですよ、だから。今回、ちょっとその声が足りずに、ついついやってしまったと。
最近指導がなかったんですね、きっとね。
そうそう。そう。熱血指導が足りなかったんですよ、自分に対して。
これさ、でも、はい、実はもう校長知ってたんじゃないかっていう話だよね。
ああ、そう、なんですか、そう。
見せしめで校長が教頭に、お前これやれよって言ってたんじゃないか。
あ、その役を？
そう、もう趣味がバレてたんじゃないかっていう。
ああ、そういうことか。お前こそだと。
お前こそだと。
むしろお前に対する、を律したいがからためにお前にも任命するぞと。そういうことね。
まあ、やっとけよと。ちなみに、県の教育職員の、公然わいせつ容疑による逮捕は、記録が確認できる2001年から一件もなく、教育委員会も聞いたことがないという。ことですね。
あ、そうですか。なんか
珍しいという。
先生のなんか多いじゃないですかね、性犯罪みたいな。
だから
公然わいせつないんだ。
そう、公然わいせつがないんです。
どちらかというとなんか盗んじゃうとかなんかありますよね。盗撮とか、盗撮いっぱいありますよね。
盗撮はもうすごくいっぱいある。あと強制わいせつね。そういうのはいっぱいあるけど、出したフォローしたっていうのはすごく少ないらしいですね。この辺では。
ああ、じゃあちょっと教師としては珍しいタイプだったっていう。
そうですね。教師は出さないタイプ。
で、教師会ってなかったかもしれないですね。
そうですね。
という意味でも。
適正の問題っていう。
君はポロンする方かみたいなやつに丸、うん、丸ってつけちゃってたんじゃないですか、その。適正検査の時。
それつけてたらなんで受かってるんですかっていう。
いや、だから校長もなんかちょっとお前にかけてみるみたいな。新しい風を吹かせろみたいな。
史上初のね。
はい。
ポロンティーチャー。
やっぱりそう、風が吹いちゃったっていうか、
ね。吹いちゃったね。そうね。
初の当然は、ね、はい。です。でもこれさ、だから要はプレイしてないってことでしょ、その。
どういうことですか？
だってさ、当たりがすごい出てたらさ、そのまま立ち去るわけにいかないわけですから。
ああ、パチンコ自体は全然プレイしてないです。
呼び出してさ、だから何も持ってないのに座って呼び出して、うん、ちょっとって言って、うん、ポロンって出したんですか。
で、じゃあね。
あ、それは店としては怒るよね。お前何も金落としてないじゃん。
落としてたらいいのかっていう話。
もっとさ、もっと金を投資してればね、もう店に。はいはい、そしたら店長もやっぱちょっとストップかかれますよ。まあまあまあまあまあ、みたいな。バ、まあまあ、イト向こうに。
出したけど、出してるからっていう。
そうそうそう。だからね、もう何でも出すんだ。そう、だからね、お金をさ、まあ、常連だったりしたらさ、
はい、
まあまあいいかってなるかもしれない。
腐敗の温床じゃねえか。
よ、なんとか先生とか言われててさ。有名人みたいな。
先生、今日パワーついてるかい？パワーっていう。パワー抜けてないかいっていう。
いや、だからそういうね、間柄だったらね、店とのね。
はい。
よかったね。ウィンウィンだったんですけど。ちょっと今回はね。
ちょっと足りませんでしたね。
ありませんでしたね。
7月の6日。
はい。
朝日新聞。消防士、女子高生の胸触った疑い。筋肉を確認しただけ。これ、垂れ込みもいただきましたけど。
はい。
大阪府警は6日。路上で女子高生の体を触ったとして、同市の消防局の消防士39歳を強制わいせつ容疑で逮捕した、
うん、
容疑者は 胸を触ったことは認め、胸の筋肉を確認しただけで、わいせつ行為はしていないと供述している
。いいですね。
いいですね。
その、触ったことは認めちゃってるのにですよ。
そうですね。
趣旨が違うっていうことで、罪にならないと思っているという。
思っている。
あれっていう、行為の問題であって、別にその裏側の、意思とか関係ないよねっていうのを理解しないとかいいですね。
そうですね。そういうのは、例えば殺人とかね。
まあまあ、そうね。
殺す意思はなかったけど、たまたま死んじゃったんですとかっていうんだったら、
動機がね。
そう、動機が重要かもしれませんけど、これはね、
行為変わらないからね。
やったことは同じですからね。
うんうん、だからいや、本当にそうかもしれないですよね。
うん。
だ要は。
本当なのね。
おっしゃる通り、むしろ、その、筋肉の付き具合に、うん、の方にこそ興味がある、
ね。ある。
うん。逆に他のことには私興味ないんです。
そんな脂肪の塊には。
そうそうそうそう。かもしれないので、
だからその下のレイヤーが問題なんだ。
そう。
そこをさ、確かめるには、しょうがなく上から触ってるんだ。
そうそうそう。だから、もうその時点でこの人だから、案外本気かもしれないですよね。動機まさにそっちかもしれない。
と思いたいところですけど、書によると、5月13日午後7時半頃、路上で女子高生に公園を探していると声をかけ、はい、道案内の途中に胸を触った疑い。
ああ、だから、なんでしょうね。やっぱ揺れてたんでしょうね。
確認したい、うん。確認したいけど。
そう。ちょっとでもあれかもしれないですよ。この人もね、かなりまあ消防士ということですから、鍛えてると思いますからね。
はい、そこは間違いない。
うん。でしょ、そうすると、あらと。なんか大胸筋の付き方がなんか俺と違うみたいな。なんだこの、引き締まった感じはみたいな。えい、ー、触れみたいな感じで触っちゃう。
なんだよ、それ。
え、いや、だから、知的好奇心が確か上回ったのかもしれないです。はい、確かにね。
理性を上回ったんだよね。
そうそうそう。この筋肉の構造はどうなってるんだって、ね。あ、もしくは、だから、スカウトしたかったんだでもよかったかもしれないですよね。その、消防士に。そうそうそう。ファイアウーマンだと。
これでも、やってることは、この間紹介した、大阪のわしづかみと同じですからね。
はい、まあ、結果は一緒ですよ。
ね、何一つ変わらしないですからね。
まあ、まあでもさ、これ火事の現場とかじゃないからまだいいですよね。
まあね。
この人だと、そのさ、火事の現場ですら触ってくるとかさすがにちょっとどうなってんだってなりますけどね。
それだとね、首じゃ済まないね。
なんか避難にかこつけて触ってくるんですもんね。
あ、もう、火炙りだね。
そのために火をつけてるみたいな、
ね。つけてるって。
もうね、大変罪が重なっちゃいますからね。
これだってわざわざこう言わなかったらよかったんですよね。
ああ、そうかそうか。
言わなかったら、まあ、せいぜい猥褻な程度で済んだわけですよ。
はい。
言っちゃったから変態扱いされるわけですよ。
あ、そういうことか、そういうことか。
やばいやつ扱いされるじゃないですか。
まあ、そうですね。
ね。
面白いからね、また言い訳がね。
言い訳がね。これね、うん、別のメディアでもあるんですけど。
うん。
MBS。毎日だね。
はい。
筋肉あるの？女子高生の胸触り消防士逮捕。
そうは言ってないでしょ、これ。
いやいやいや。こっちのニュースだと、道案内をしてもらっていた、17歳の女子高生に対し、胸の筋肉あんの？と問いかけ、女子高生の胸を無理やり数回触った疑い。
あ、そうなん、それ声かけたんだ。
かけてる。最初公園を探してるって言って、道案内をしてもらってる時に、そういえば胸の筋肉はあるのかっていう問いかけをしながら、揉んでるわけですよ。
やっぱり、あ、じゃあ、一応その段階でもすでに、うん、始まってるわけだ、その演技としては。もしね、触りたいだけだ
と。初めからですよね。公演からそうですよね。だって、こいつ揉みたいだけだもん、絶対。
うん、
だから言ってること本当にさ、我々がいつも紹介してる不審者と何ら変わりがないわけですよ。
うん、なるほどね。
ね。
ちょっとその筋肉っていうのに、うん、まあ面白い言い訳だったんで、もう逆にいじられまくってるわけですね。
消防士だったし。
そうね。
容疑者は胸の筋肉を揉んだことは間違いないが、猥褻な気持ちで揉んでいない。
だからさ、気持ちは関係ねえんだ。
これはもう気の持ちようだと。
すごいね、それの考え方。
筋肉には性差がないと。
あ、 なるほどね。
平等である。
男の背中をね、そう、ドンってやってんのと一緒だって、ね。
一緒だ。
そういうことか。
時事通信。
うん。
7月8日。キャンプ場で AV 撮影、公然わいせつ容疑で52人が送検。
おお。
神奈川県内のキャンプ場でアダルトビデオを撮影したとして、警視庁は8日までに公然わいせつや、同ほう助の疑いで、大手の AV 制作会社、社長の40代の男性と、出演していた女優9名、男優24名、合わせて計52人を書類送検した。AV 撮影に伴う公然わいせつ事件で50人以上の一斉摘発は異例である。
異例ですね、それは。
撮影はキャンプ場を借り切って行っていた。社長は見張りを立て、一般の人が入れないようにしていたと容疑を否認しているが、女優や男優は容疑を認めているというと。ことですね。
いや、容疑を認めているってもうちょっとね、あれですよね。
出てる側はね。
うん、気分としてはそう出してるって感じですけどね。確かに見てる方としては、あれ、こんなとこでやっていいのっていうストーリーが重要ですから、うん、
はい、
公然わいせつじゃないと困るんですよね、逆にね。
実際には、そうじゃないと困るんだけど、そうじゃない体でやってるわけです。
そうです、そうです、そうです。
多いなら矛盾があるわけです。
そうなんです、そうなんです。だから、見てるファンとしては、むしろ捕まって、あ、やっぱりちゃんとしたね、うん、本気のところでやってたんだっていう大興奮。
むしろ良かったって。
そう、次の売り上げが上がるんですよ。
ガチだっていうね。
そうなんですけどね。
実際問題、これ今、私なんとなく特定できたんで探したんですけども、市場から消えてますね。
あらららららら。これ持ってる人はちょっとね、持ってた方がいいです
よ。持ってる人いると思いますよ。タイトルにね、ファン感謝デーってつくんで。
あ、そうなんですか、いっぱい出てんだ。
ファンの方いっぱいいるはずなんで。
これレアになりました、レアアイテム。
ですね。
こういうのがあるからね、うん、コレクションがね、やめらんない人いますね。うん、あの人出てたんですよ、私のコレクションの中のこれに、みたいなね。ね、発掘系とかありますからね。
まあ、私はこの、まあ、外でやるのは別として、
はい、
いっぱい出てくるのはあんま好きじゃないんで、興味ないですけど。
あ、そうですか。
はい。ガヤガヤしてるだけだな。
注目ポイントが分かんないじゃないかっていう。
どこに目をつけたらいいんだ。
ああ。なるほど、なるほど。
だってほら、こんな広いところで誰も見てないことが確約されてて、そこで開放的にやってるっていうのは、部屋の中で多人数がいるのとあんま変わんないじゃないですか。
そうですよ。うん。だから、本来、だから捕まるのはどうなんだろうと私は思いますけどね。
ただまあこれはその公然わいせつっていう罪自体のその設立の目的がね。
ああ、
ちゃんとあるから。要はその、ほっとくと、社会がただれるなっていう。
まあそうでしょうね。う
ん、ものは、とりあえずこの大きな括りでザクッと捕まえることになってるんで。
なるほど。
はもうしょうがないんですよ。
そうですか。
でこれね、気になるのは、
はい、
最近ちょっとアダルトビデオ業界に風当たりがいろいろと強いじゃないですか。
ありますね、ありますね、問題
が。いろいろと問題がね、続出してると。
出ます
ね、それが浮き彫りになってると。
うん、
で、この、変わってるところもね、要はその、例の問題で、その派遣法違反とかで起訴されてるプロダクションなんですよ。
ああ、じゃあもうそっちですね、もう。
これはもうだから狙い撃ちなんですよね。
なるほど。
で、さらに困るところが、ここは、我々が足を向けて寝られないところの dmm.com の参加なんですよ。
あららら。あ、それはすぐここから消えちゃいますね。
消えちゃいますよ。
ここからね、配信されないですね。
もう10円動画にもありません。
あららら。ちょっといいとこだけ10円で見ようなんて思ってもダメですよ、これね。
ダメです。
そうですか。
狙いはセルビデオ屋ですね。
またすごいとこ行きますね。価格が高騰してるじゃないですか、また。
もう、レアレアで、う
ん。レアでね。ちょっと狙い撃ちをされたってことですね、じゃあね。
だこういうの、こういうね、負の連鎖は早いとこ断ち切んなきゃダメですよ。
ああ、大変なことになっちゃうんですよ、これね。
我々が安心して楽しむためにもね。
そうですね。だから、その飛び火で、ほら、マジックミラー号とかまで摘発されちゃったらダメですからね。幻覚には見えてるみたいなこと言われる。当然、わいせつ罪みたいになっちゃうんでね。
そうですね。なぜあれが見逃され続けてるかっていうと。
なのでね、ちょっとね、そこだけはね、ちょっともう立ち入らないでいただきたい。
自首していただきたい。 ったかぶり単語講座。知ったかぶり単語講座。
うん、
今日の単語。
はい。
ガルニチュール。それではよろしくお願いします。
あれですね。ガルニチュールですか？あれか。あれですよね。ギャルっぽい、中学生のことじゃないですかね。あ、そうだ、そうだ、思い出しました。そう、中二ぐらいですよね。中二病って言葉はありますけれども、ちょっとそのギャル版みたいな感じですよね。ギャルっぽい、なんか、ちょっと、中二でギャルデビューしたみたいな感じの女子を、まあ、ちょっと上から目線でディスるために使われるのが、ギャルニチュールっていうことですよ。あいつギャルニチュールじゃないかみたいに、用法としては使うということですので、皆さんも使ってみてください。
じゃあ、不審者行きましょう。
はい。
6月30日。
うん。
北海道。
はい。
午後4時頃。女子中学生が帰宅途中、男が自転車で近づき、ティッシュちょうだいと言いながら下半身を見つけた。
あ、別にあれなんだ。
はい。
ティッシュ配りの人に行ったわけじゃないですよね。
ないですね。中学生ですからね。
ティッシュ持ってないよっていう、ね、まともな答えかもしれない、
ね。なんかすっごいデジャビューですよね。
うん、なんかあったっけね。なんでしょうね。男子てるんだからティッシュくれよっていう、はい、使うってですかね。なんかちょっとよくわかんないですけどね。
4月1日。
はい。
宮城県。午後4時半頃。男2名が帰宅途中の小学生に付きまとう事案が発生。男 A、30歳から40歳ぐらい、
うん、
痩せ型、ハゲ頭。
うん、
男 B、
うん、
痩せ型、黒いアフロ。
おお。すごいね。
片っぽは生えてないし、片っぽはもじゃもじゃですよね。
漫画のコンビですよね、明らかに。なんとかブラザーズみたいな。
明らかにブルースブラザーズですよね。
どう、何なんですかこれ。で、二人ってなると怪しい度満点じゃないですか。
満点ですよ。
だって一緒にやってるわけでしょ。
何のコンビだ。
これはちょっとなんか二人になると危険度すごい高いんで、
高いですね、
これやめ、これはちょっと本当気をつけないとダメですね。
でもこれなんかの計画だとしてさ。
うん、
例えばこれがね、
はい、
犯罪の集団だとしましょうよ。
はいはいはい。
この二人を組ませるのは間違いですよね。
もうね、うのって、埋め合わせる感じがするじゃないです
か。だから目立つじゃん。
あ、そういうこと？でことぼこで一個になるみたいな、そういう単純な考えじゃないんですか。
そういうギャグ展開いらないですよね。
あれなんじゃないですか。だからいざとなったら、そのアフロが前に行くことによって、
はい、
隠せるみたいな。髪の毛がうまくこう一個になって一人だみたいな。
一人だ。
で、二人分身の術みたいになるじゃないですか。白からニョインって出てきたりとか。なんかこう漫画的ですよね、やっぱり、ね。
漫画だね。
うん。漫画の読みすぎです、これ。
キャラ付けしすぎだね。
うん。だってさ、ハゲの方はナチュラルだけど、うん、アフロってのはやってるわけじゃないですか。
やってますからね。
つまり、キャラ付けをしてる。
してる。
じゃあ俺こっちで行くよ、みたいな。
意図的な
のを感じるから、これちょっとだから逆に危ないっていうか、用意周到すぎますね。
7月1日。
はい。
広島。午後4時半頃、下校中の女子小学生が男に息を吹きかけられた。
ああ。これ危ない。まあでもこれを突き詰めると、
はい。
キモいおっさんは息をするなってことですからね。息止めろって言うんですから、これ。逆にかなりのなんか脅迫ですよね。
たまたま鼻息が荒かっただけじゃないんですかね。
だからそうだとすると、すっごいっ、ね、
危険。
もう息もできないんですよ。通報されちゃうんですよ。
もう声かけどこじゃないと。
息かけ？
息かけ。
吹きかけ？
吹きかけだね。つまり生きるなってことだからね。
そうです。
7月1日。
はい。
広島。
うん。
12時40分頃、下校中の女子中学生が、いきなり男に、万引きしたよね、と声をかけられた。
おお。 してないよ。
してないと思いますよ。
でもこれはだから。
これ手口ですよね、完全に。
いやいやいやいやいやいやいや。まあよくありますよね。
こいつだからスーパーから出てくるやつに、毎度声かけてますよね、絶対これ。
まあ、100回やれば1回ぐらい多分当たる。
当たるっていう。うん。
でもなんかありましたよね、昔その万引きをなんか発見して、それをネタにこう、ね。
そうそうそう。そういう揺する系のことですよ、これ。絶対。
でもちゃんと見てないんだよね、でも。
ちゃんと？
ちゃんと現場を見て、うん、あ、盗んだっていうので、
やってるわけじゃない。
じゃあはなく、うん、適当に声をかけて。
そうそうそうそう。数打ちゃ当たるっていう。
荒いですよね、
仕事
が。非常に荒い、
うん。確率の問題だからね。
うん、やっぱり万引き G メン並みに見てない。
見てないと。7月2日。
はい。
東京。
はい。
午前8時40分頃。
うん。
一見不良風の男が、
うん。
民家の間の通路に立っていて、
うん、
下半身を露出して左手で陰部を触りながら目撃した人に対し、うん、おはようと声をかけた。挨拶。
なんでしょうこれ。
一見不良風っていうのがね。
そうなんですよ。いい。結構冷静に見てますね。
すごい見られてるんですよこれね。あの年齢30歳前後、身長170ぐらい、茶色と黒が混じった短髪、痩せ型、メガネ、灰色 T シャツ、ジーンズ、黒い運動靴。
これあの、写真撮られてますね、多分。明らかに。
バッチリ、こう、うん、証拠が揃いすぎてるっていう。
ここまで、あの、一瞬で見れる人はいないはずなんで、記憶力が異常にいいのでね。
異常にいい。
うん。良すぎるぐらいなので、多分一回あの、写真撮ってますね。
撮ってますね。おはよう、パシャリですよね。
うん。か、その、普通何も言わないんだけど、あまりにこっちがずっと見てるもんだから、向こうも、
うん
う
ん、
おはようぐらいしか言えなかった。
言えなかった。動転してるんだ
よね。左手で下半身を揉みながらとか、その、うん、どっちの手とか普通見ないですからね。
そこまで冷静に見てる。
そうね。だから、異常に頭がいいかも写真撮ってるかどっちかだと思いますから。
解決は早いでしょうね。
まあ、もう証拠がね、あるんで。
7月2日、
はい、
兵庫、
うん、
午後0時5分頃、
うん、
母親を待っていた女子児童に対して、
うん、
グッドモーニング、どこ行くんと声をかけた。
いやこれは OK の範囲でしょ。
ところが今私ちょっと省略したんですけど、
あ、あるんですか、なんか
間に、ママを待ってるのかい、一緒においでとか声をかけてる。
ああ、それはダメだね。
ここから後ろはダメなんですよね。
まあ、それも、
うん、
言ってることだけを取れば別におかしくはないんですよ。
ママを待ってるのかい？
うん、そうそう。
そこまでならね。
うん。
これね、面白いのが、年齢50歳ぐらい。
はい。
顎ひげ。
うん。
黒いハット。
え？
チェックの半袖シャツ。グレーの短パン。右手に黒い手袋。
これは何、マジシャンかなんかですか？
ちょっと普通じゃないんですよね。
明らかにその舞台に上がる格好ですよね。あ、これはね、あの声かける前に不審者情報で OK ですね。不審なもの。
不審な男が立っていたってい
う、ね。こうもう何言ったとか関係ないですね。
ないか。7月2日。静岡。
はい。
午後3時頃、帰宅途中、男に、ご飯食べようよ。ハッピーかい？と声をかけられた。
ちょ、まあ、いいんだけどね。ハッピーかいって聞くのはね。ご飯食べようよ、もう、
うん。
もしかしたらこれは、一緒にじゃないかもしれないですよ。
ああ、飯食べてるかってい
う。そう、そういうこと、そういうこと。ご飯食べようよ、もっとって。で、ハッピーかい？
ご飯を食べてハッピーだ。
そうそう、そういうことです。若干ちょっとスマイルでどうにかしようっていう人となんか近いものを感じますけど、飯食ってりゃいいんだよ、とりあえず、みたいな。そうすればハッピーみたいな。はい。ちょっと、都知事にこの人が店に出ないことを祈って。
祈りたい。
はい。ハッピー島みたいな、なんかそういうね。あるとまずいんでね。
7月2日、福岡県。午後3時頃。
はい。
徒歩で通行中の小学生たちが、白い車に乗った見知らぬ男から、うん、トイレの場所を聞かれた際に、
うん、
うち一人が手首を舐めさせられ、さらに下半身に何もつけてないのが見えた。
ちょっと待って 舐めさせられたっていうのはすごいですね。
舐めさせられたってことは強要ですよね。
うん。それひどいですね。
ひどいですよね。
何ですか
意味がわからない。
で、ね、下半身に何もつけていなかった。
はい。車に乗ってるけど、下履いてないっぽい。
なあ、それは危ないね。
これはマジでやばいやつですよね。
ちょっと、でもあれじゃないですか。手首を舐めさせられたってのは男同士で二人でやってるんですか？小学生は関係ないの？
小学生たちが複数いるんですよ、うん。
はいはいはい。
何人かで歩いてて、
うん。
うち一人は手首を舐めさせられた。
ああ、それは良くないよね。
で、さらに、下履いてないのを見っけた子もいると。
それはもう変態のグループですね、それ。
これはもうガチですね。
通報、それはもう通報で正しいです。
正しい。
はい。
7月2日。東京。
はい。
午後11時50分頃、帰宅途中の女性が見知らぬ中年の男性から、出してもいい？と聞かれる。
ダメなんですけどね。
ダメなんですよ。お客さん困ります。
聞いたところでね、いい、OK って言うわけないじゃないですか。
ないんですよね。
でもさ、
許可制じゃないからね。
ってことはさ、出してないってことなの？
出してないと思いますけど。
まだ OK なんだ、この人はね。
まだ、まだ。
確かに。うん。一線を超えてないってこと
です。そうそう。ポロリまだです。
じゃあまあ、まだいいですよ。
はい。
ダメって言うなら出さないんだから。
出さない。
OK って言って、OK って言ったらどうするんですかね。
OK だったら出てたんですかね。
もうちょっと気になるんですよね。うん。
7月2日。
はい。
京都。午後1時50分頃、女子高校生が徒歩で駅に向かっていたところ、後ろから来た男に、ドライブ行きませんか？島根です。と声をかけられた。遠いね。
ちょっとね。まあ。
京都から遠いね。
まあだからちょっとスピリチュアルな方を。
え？
スピリチュアル感を出したかったんじゃないですか？
どういうことですか？
島根はね、一応あの、あれなんですよ、その、何でしたっけ、
パワースポット的な。
パワースポットというか、そうです、神話の国ですから。
そうですけどね。
神様がいっぱいいるからね。だから、
そうですけどね。
ちょっと京都で、こう、なんか、寺とかだったら、はい、じゃあ、もうちょっと遠くの、スピリチュアルな旅をしませんかってことですよ。
京都でいいんじゃないの?7 月4日、長野県、午後6時50分頃、徒歩で帰宅途中の女子大学生が、四つん這いになって犬の鳴き真似をしていた男にお手もできますよと声をかけられた。
これはやばいだろう。
もう読むときに笑いをこらえるの必死ですよね。もともと犬なんですよ。
おかしいね。あ、人間に近づいてきたよってことだね。
そうだね。そろそろ
犬。そんなこともできるよ。
犬から、そろそろ。いや、すごいね、これ。
じゃ不審な犬をって言った方がいいかもしれない。喋る犬っていう。
迷子の犬っていうね。
そうそう。
やばいよ、これは。これ今んとこ、今年ナンバーワンでしょ。
これさ、あれなんですかね。だから、いわゆる飼い主がいない状態です、ね。
いない。野良犬状態。
ああ、こういう野良犬も困るな。
自分から飼い主を探しに来てるわけですよ。
あ、そういうことか。
お手もできるし。
飼ってくれってことね。
そう。やばいよね。
これはすごいやつだな。
たまたま帰り道に四つん這いで犬がいるっていう泣き真似をしていた男っていうのがいるっていうのはすごいよね。
これはすごいね。
やばいですね。これ続報がぜひ見てみたい。
まあでもこれなら続報あるでしょ、多分。
あるよね。最近熊の目撃情報とかすごいですけど。
いや、こっちの目撃のが怖いわ。
怖いですよ。長野にはやばい犬がいる。
人面犬ですよね。
人面犬。まさに狂犬。
まさに狂犬。
7月4日、群馬県。午後3時半頃、下校途中の児童が車に乗った見知らぬ男に、カブトムシをあげるよ、と声をかけられた。
ただの虫好きのおじさんであることを祈ってます。
虫取り少年だといいね。
そう、元虫取り少年のまま大人になったね。
大人にね。
ケース
と思うでしょ、
はい、
?7 月4日、鹿児島県。午後3時10分頃、 小学生男子が一人で下校途中、銀色の車に乗った男から、クワガタはいるかと声をかけられた。
ああ、もう、いろいろ揃えてるわけですね、種類はね。
男の子がいらないと答えたところ、男は車で後をつけてきて、再び男の子に、本当にいらないのかと声をかけてきた。
ああ、やっぱり。
やっぱりね。夏は虫取りですかね。
どこか、俺になびかないってどういうことだって
。お前本当かって。
本当に男の子か君は。
クワガタだぞって。
そういうね、やっぱりもう、あの、虫取り少年のまま大人なんですよ、多分、ね。
最近の子供はっていう。
大ショックでしょうね。
大ショック。
うん。
7月4日。大阪、午後4時頃、女子小学生が下校中、中高生ぐらいの少年から、ちょっと話を聞いてくれませんか？怪しいものではありません。と声をかけられた。すっごいステロタイプ。
すごいね、その中高生としては。
中高生ぐらいだからこういう発言になるのかね。
そうじゃない？
ね。
怪しいものではありません。
ありません。こう自然なコミュニケーションが取れないんだよね。
まあね、お互い子供なんだからさ。
そうだね。
あの、普通別にそんなに言わなくても OK だよね。
こんな、こう、シャチホコばなくていいんだけどね。
そうそう、うん。
ちょっと上がってたのかな。
どうだったんだろうね。で、逃げちゃったんですか？
そうだから声かけられた方は当然怖くなって逃げて通報してるから、この後がないわけです。
あら。
この後どんな本当は計画があったのかっていうのがもうわかんないわけです。
ちょっと、なんかね、悲しいね、これは。
7月4日。
はい。
愛知県。午後4時頃。男が女子児童数人に対し、胸はどっちが大きいの？と声をかけた。余計なお世話だ。
おーし、番付を決めよう、みたいな。
君が一番こっちね、みたいな。
自分、ない並んでならん。ええじゃないか。いやー、面白いですね。その、だからね。お人形さんでやってるべきでしたね、それはね。
そうね、お家でやっててください。
はい。
7月4日。
うん。
東京。0時頃。
うん。40
歳から50歳代ぐらいの男が、女性とすれ違いざまに、臀部を露出した。
あ、出ました、抜け作。
抜け作ですね。
久しぶりに出ましたね。
はい。しかも年季が入って
る。尻見せって。はい。続いて前見せ、みたいな。アマチ君が出てきたりするんですよね。
出てきたりね。
あの、電柱の影に実はアマチ君いたと思うんです。これ。見てないんですよ、この女性がね。ヒューですよね。あの、見られてないからね。これ、あの、詳しくは、あの、トンチンカンを読んでください。
読んでください。もう知らない人の方が多いと思いますけど。
え、だやりたかったじゃないですか、このトンチンカンシーンを再現ですよ、二人。
再現ね。二人組じゃなくてよかったです
。二人組じゃないのかな、これな。
7月5日、東京。午後3時50分頃、うん、児童が下校途中、男に、いやーんと声をかけられた。
だ、嫌だったんでしょう、多分。
何
かが嫌だ。
何かが
え、それ、別にそこで終わりなんでしょう。
これだけです。
でもダメなんですか？
ちょっと何をやられたかわかんないからね。
いや
すっごい断片的でこう前後が全くわかんないんで、なんでいやーになるかがわかんないんです。だこの人が、こう、はい、誰かに襲われた後かもしれないわけです。
すごい、時間差で
時間差で、いや、だから今逃走したっていう。
ああ、そういうことか。にしても。と、その場でいやーはね、ないよね。
もしかしたら被害者だった。被害者が加害者扱いされてる。
ああ。おっさんである時点でね。被害者よりか加害者の方がちょっとフィットしたんでしょうね。
可能性が高い。
うん。
7月5日。兵庫県。
はい。
午後7時25分頃。自転車で通行中の女子生徒に対して。
うん。
駅はどこ？と声をかけ。手に持った封筒を見せ。これを見て。違う。お願い聞いて。と声をかけた。
なんどういうこと
途中で気が変わってるんですよ。
封筒を見て嫌みたいな。願い事を聞いてですか？
封筒に願い事が書いてあったんですかね？
中に 書いた紙があったんじゃないですか。
ね。
だけど、これ見てって言って、そのまま出しちゃったんですか、風船。ちょっと、あらららって。
あ、とっとっとっと。なんか、なかっていう。
そう。で、あたふたしちゃって、うまく言えなかった。気持ちを伝えられなかったと。告白じゃないですか、これだから。
焦りすぎですよね。
恋文を入れて、封をしちゃって、そのまま渡しちゃった。
俺でもダメですけどね。7月の5日。
はい。
東京。午後5時半頃、うん、若い男が帰宅途中の小学生に向かって、下半身を露出しながら、
うん、
キスを知ってるかいと話しかけた。
出ました、ね。露出してるのにロマンチシズムを語る男。
キスを知ってるか
お前たちキスってもの知ってるかって。
知ってるか、
うん。
これじゃないぞ。
お兄さんはしたことないぞって。
ないでしょうね。
俺は知らないけどっていう、ね。そういうことじゃないですか。
ねえ、何ですかね、これは。
完全に嘘を教える可能性ありますよね。うん、
ああ、デタラメをね。
うん。この下半身お前も出してみろ、みたいな。
はいはいはい。
これとこれでやるんだ、みたいな。ET、お ET みたいなのやるんだよ、とか言って。
ET?ET
知らねえよって言われる。世代だからね。
7月5日、
はい、
宮城県、午後8時15分頃、男が帰宅途中の女性に対し、自分のズボンのチャックを触りながら、
うん、
ここ、ここ、などと声をかけてきた。
いやー、いいですね。だから、その、
そこか、
あれだよね。出るか出ないか、出るか出ないか、みたいな。どう思うどう思うみたいな。
どう思う、どうでしょう、
出ちゃうかな出ちゃうかなそういうことですよね。ここ、ここって言ってるの。
チャックが降りるかな登るかなっていう。
そう。ここに注目っていう、ね。
どこってい
う。なんかちょっと教育テレビのお兄さんみたいな感じします
よ、ね。どうなるかなみたいな。
ここみたいな。そう。子供はちょっとね、こう注意がいろいろ言っちゃうんで、こう、ね、ここだよって言わないといけない。
ダメだな。4月6日、東京、午前7時10分頃、白髪混じりの50過ぎの男が、自転車に乗った状態で、通りすがりの子供に向かって、すいません、と言いながら、ズボンを下ろしながら、ティッシュをください。手伝ってもらえますか?と、丁寧な口調で話しかけた。
出ました。ジェントル。
ジェントルですね。
ジェントルメンですね、これね。
ジェントルだけどやっぱ被害者がいるんでね。
うん、一人でやればいいんだけど、ね。
一人でお願いしたい。
乗ったまま、あ、だから、乗ってはいるけど止まってるんだね。
そうだね。
じゃないと、曲芸になっちゃう。
乗りながら話しながら下ろしながらみたいなこと。
だいぶ
器用なおじいちゃんになっちゃうからね。
だってねえ、その被害者の人に言い終わる前に通過しちゃいますからね。
ああつい。そう。なんだったんだあいつはっていう。そう。
やりますから。じゃあ止まった状態で、うん、ティッシュくれと。よく思うんですけど、さっきから結構ティッシュくれって最近多いじゃないですか。
ティッシュ、そうね、前回も言いましたしね。
用意しておかないんですかね。
そうなんですよ。そこが一番問題なわけです。
うん。
用意しないのがプレイなんですよね。
あ、そうなんだ。
強引にこう他者にこう割り込ませる。
あ、そうかそうか。で、ティッシュって言えば、しょうがないなってなる、う
ん。なる。
気がしてる。
ならないんですよ。
ならない。そうなんです。
そうとしか思えないですからね。
そうだよね。
ね、後処理する気がないってことですか。
まあ、アウトドアですからね。
うん。
それもまたいいのかな。
ダメですよ。書類送検されますよ。7月6日、
はい、
三重県、午後3時頃、女子児童らが徒歩で帰宅途中、男からなんかやるかと声かけられた。
なんつら。
何やるか決めてないんです
よ。これはでもまだね、何とは言ってませんからね。
何をするか全然わからないんです。すごい無計画なんです。とりあえず声をかけてみた。
だからまだちょっと怪しい人かどうかわかんないですよ、ね。
わからない。
どうだ、数学からやるかみたいな。そういうことも、
ね。何から手つけようか。
そうそうそう。ただ宿題が手伝いたいだけかもしれないですよ。
振り幅がでかいですよね。
でも期待させるものがいっぱいありますよね。ね この感じだと。うん。まあ、何でしたっけ、ゴム弾とかやるかもしれないですね。
は
い、
ゴム弾ね。
はい。
ゴムでやるケンケンパみたいなやつ ね、
一緒にやるかもしれないですし、うん。まあ、何をやるかわかんない。
わからない。
オリンピック目指すかかもしれないです、
ね。知れないしね。もう可能性は無限大ですから。7月6日。
うん。
岡山県。
はい。
午後3時半頃、女子中学生が徒歩で下校中、男に、僕のこと蹴ってもらえませんかと声をかけられた。まあまあまあ。
いますよね、こうね。
周りにいるこう、うん、キックプリーズ系ですよね。
でもこれさ、はい、ね、この人、ね、期待は、
はい、
よし、キックしてくれって言って、うん、多分お尻をこう出してくるんでしょうね。
まあまあまあ。
でもこれで、この中学生がこう期待を裏切ってですね、
はい、
ローキックを膝に入れたりした。
そうだよね。
だってキックって言ってからさ。
そうだね。うん、
で、
プレイとは言ってないからね。ね、う
ん、たまたまその結構そのね、お父さんとかに教わってて、その、はい、キックっていうのは、派手なハイキックは関係ないんだと。
ないんだと。
ローキックこそキックなんだ。
そうだ。
っていう風に習ってるかもしれない。
それがムエタイだと。
そう。なので、膝裏かなんかを思いっきり、はい、ローキック。
しかも何発も何発も入れてくるっていう。
だったらね、面白いですよね。膝から落ちちゃうでしょうね、多分ね。
ジャブだからね。
うん、っていう可能性を考えていないのかな。
いないんです
わ、ね、っていう私は。
この後首相撲に入られて膝が入るっていう可能性があるわけですよ。
キックにもいろいろな種類があります
から、ね。ありますからね。
はい。はい。だからちょっとね、ちょっと浅はかだな。
浅はかですよね。
はい。
ムエタイかもしれないし、タイキックかもしれないし、もしくは練りちゃぎかもしれないわけですよね。そう。
キックがいろいろあってですね。
ね。
うん、
空手の正面蹴りが来たらどうするつもりだったのかっていう。
ねえ、だから。
おちおちリクエストもできないですよね。
そう、だから、これから変わるんじゃないですか、
ね、もう。ああ、そうだね。
お尻に、みたいな。軽めの、みたいな。
限定を入れておく。
いろんな限定入れないと。
やっべえよ、あいつっていう。
そう
だ、そう。溝落ちくるって聞いてないって、みたいな。
急所しか狙ってこない。
狙ってこないね。やばいわ。
あるので、ちょっとこういう人も考えないと今後はね、
ね、
危ないですね。
4月6日。
はい。
兵庫県。午前7時58分頃、うん、徒歩で通行中の成人女性に対して、ズボンをずらし、身につけた女性用下着と臀部を見せた。
ああ。
男は60代。
あらららら。あ、ちょっとこれはね、やっぱ60代ともなるとね、ちょっとこの美しさを保つのも大変でしょうから。
大変ですからね。
うん。
チリのパックも大変ですからね。
そういうのを見せ、そういうの見せなかったんじゃないですか、その努力を。
努力の結果をね。
うん、うん。若いうちは何だって綺麗なんだっていう。
そうそうそう。
そう。私を見て今の私をっていうね。
この桃尻を。
そうそうそう。私史上一番綺麗みたいな。いうことを言いたかったんじゃないですかね。
ピークよって。
そうです。常に今がピークなの、私は。っていう、ことをおじいさんは見せなかった。
自慢げっていう。
はい。
7月6日。大阪。午後4時頃、うん、男子児童数名が下校途中に近づいてきた男に、お茶が入った水筒を取り上げられて勝手に飲まれた。
うん、それは喉乾いてたんで
しょう、ね。暑かったんでしょうね。
うん。
はい。
ま、これはだから、ね、サハラ砂漠だったら OK じゃないですか。もう人のもんとかそういうの概念がないでしょ
う、ね。みんなで助かろう。
うん。そういうつもりだったんじゃないですか、だから。
犯人は中年のアジア系外国人の男です。
あ、だからまさにですよ。その、なんか暑い時には助け合うのが当たり前みたいな。
当たり前だ。
しかしたらね。
それがベルベル人の心構えっていう。
そうです、そうです。
残念、ここは大阪なんですよね。東京砂漠ですらない。
残念だなぁ。コンクリートジャングルではあったんですけどね。
7月6日。東京。
はい。
午後7時頃、 女子学生が通行中、見知らぬ若い男に、うん、大人の経験してみないなどと言って交際を迫った。
交際を迫るってなんか、すごいね。
何ですかね。また古いですよね、セリフがね。
古いね、全部、ね。あ、だそれが、あれなんですか、狙いなんじゃないですか。
ああ。
君たちの知らないところっていう意味で、ちょっと古臭いんですよ、だから。昭和な感じ。
でも犯人は20代なんです。
あ、だから、そのいつも勉強してきてんじゃないですか。
だから知らない言葉の中でいい言葉を探したんだね。
うん。
大人っぽい。これがいけるって思った。
そうそうそう。
温故知新ってことです。
そうです。交際を迫るってのはなかなかね。
交際を迫ったっていう文言は多分警察判断ですよね。
あ
大人の経験をしてみないかっていうのは、イコール交際をねだ、あの、迫っているっていう。
え、だとしたら警察もかなりなんかちょっと主観が入ってる。
主観ですよ。
いいのかな、
うん、7月の6日。
はい。
京都。午後4時頃、うん、女子小学生が帰宅中、自転車を押した男から、
うん、
どこの小学校？何年生？脇毛生えてるの？暑いや。俺のポケットに手入れたら涼しくなるで。などと声をかけてきた。
逆だろ。あの、寒い時にやることでしょ。
そうそうそう。
すごいね。
あるんですよね。ポケットにアイスの方が入ってる。
ああ、そうか、そうか。
あるかもしれない。
うんうん、
けど、そういう問題じゃないっていう、うん。
この、なんでしょうね。あの、やつぎばやの、ね、質問の中に、聞きたいことが紛れているっていう、ね。
うん、こっそり入ってるんです、一つ。
そうそうそう。最初の方が、あれどうでもいいかなって情報ですね、いいです明らかにね。
畳みかける中に、ちょっと一個、趣味が入ってる。
心理トリックがね、ありますよね。ねつい答えちゃうっていうね。
7月8日、
うん、
東京、
はい、
午後1時40分頃、児童が下校途中、男に AKB に入るの？付き合っているの？今度会った時答え聞かせてねと声をかけられた。
なぜ今じゃないんだ。なぜなんだ。
なぜなんだ。
ライブでってことかな。
ライブで聞かせてくれ。
で最前に行くからって。
後楽園で僕と握手みたいな。
そう答えはその時ね、みたいな。
その時。男は50歳ぐらい、白いズボン、白いシャツで水色の縦縞入り、サングラス、白縁、黄色いバッグ。
おー、かなりカラフル。
カラフル。何ですかね。やけに目立つんですけどね。
続きはウェブでみたいな。続きはライブでですよね、だから。
続きはライブで。これから誰か別のライブ行くんでしょうね、じゃあ。
おそらくね。
ね。はい。これ決めてる、ね。7月8日、東京。午後4時半頃、公園で、クワガタの模様の服を着た男が、遊んでいた小学生に近づいてきて突然、クワガタあげる、と声をかけてきた。
まあ、これは本当にくれんじゃないだ
って。ガチですよね。
クワガタおじさんですよね。明らかに。クワガタに人生を捧げてますからね、多分。
大好きです
よ、ね。しかもくれるって言ってるねえやつが、おそらく日本にないやつですよね。ヘラクレスですよね。多分ヘラクレス系です。もう、おじさんはおそらく、あの、人生の半分はもう、ね、
クワガタに尽くしてる。
変な密林で、はずですよ。
たまたま東京にいたんだね。
うん。一時帰国ですからね。
クワガタカブトムシ合わせて3人目ですよ。わずか2週間足らずのうちに。
ね、もう7月になるとやっぱ出るんですよね。
ね
うん、
7月8日、大分県。
はい。
午後4時半頃、徒歩で帰宅中の女子児童3人組に対し、男が何色のパンツ履いてるの？と声をかけてきた。
ああ。
その後、男は女子児童たちと握手をしてその場を立ち去りました。
これは教えられてないけど握手なんですね。
なんですかね。教えてくれたからガッチャってことなんですかね。
いや、教えてないでしょ、多分。
教えてないんですかね。
教えたのかな。まあ、教えなかったんだと、まあ、普通教えないと思うので。
まあね。
まあ、それでも握手ってことは、うん、あの、健闘を称え合ったんじゃないですか。俺のと攻撃に対しての防御、うん。
よくしのいだ。
そう、よくしのいだっていう。
いい教育だ。
うん、握手。ノーサイドですよ。ノーサイド。もうここから仲間じゃないかっていう。
そうですね。それをおまわりさんは見逃さない。
礼儀正しいとか関係ねえからって。
ない。
はい。
というわけでお送りしてきましたけども。
はい。
あの、7月4日と5日にやたらと不審者が多かったじゃないですか。
うん。
しかも西の方っていうか、まあ、
うん。
真ん中より西側ですよね。
うん。なんかあったんですか？
あの日は、あの、36度、37度っていう。
ああ、そういうことか。
そういうことなんです
よ。ちょっとだから、ぶっ壊れた人が、ね、いたってことですよね。
だからもう解放感がね。
だから、若干、うん、上場酌量の余地もありますよね。
そうですね。
人間にとって、その、ね、その温度になると、うん、その脳のその、抑制が効かなくなる
とか、効かない。
いうのは、もうこれは、なんですか、人間の体の問題かもしれない。
そうそうそう。限界を超えているっていう。
うん、そうです。だから今後何に5度を超え、35度を超えた場合は、
はい、
もう責任能力を問わないっていう。法律があってもおかしくないと、私は思いますけどね。
多少の上場酌量はあって叱るべきだって。
そう、そうだ。いや、酔っ払っちゃうと一緒で、
はい、
もう、ヘロヘロになっちゃうと。ことですよ。
それはだから、酔っ払っちゃいけないってことになるわけですから、外に出るのが悪いって話ですよね。
ああ、だからそう、だからもう休みになっちゃうと。
休みですよね。
家にいろって。ですよ。
そうですね。あの、塀の中に入りたくなかったらっていうね。
そういうこと。
時間があるなら出るなって、ね、
そういうことです、そういうことです。
こうして話してる間も私はもうかなり汗だくですけどね。
うん、そろそろ露出が始まるんじゃない
か。露出が始まる可能性が見えてきたっていう。まあ、早いとこ、夏が終わるか。エアコンが来るか、どっちかですよね。
いや、そう考えても、そんな早く夏は終わんないです。
終わんないですからね。
早くエアコン買ってます。
というわけで、ここまでのお相手はケイト、
ユージでした。
さよなら。
さよなら。